おはようございます。2024年4月27日土曜日、本日の新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思いますが、まず最初の話題丸1としましては、木金と続きました日銀の金融政策決定会合ですね。4月の、こちら最終的に追加利上げについては見送りということになりました。金融政策現状維持ということで、先月3月にですねマイナス金利の解除をしましたけれども、追加の利上げは見送りということになりました。まあ、先月3月にですね、利上げですね、マイナス金利の解除ということになったわけなんですけれども、まあ、その後も4月を通して、円相場、対ドルに対して下落が相次いでおります。引き続き続いていたので、まあ、ここでですね、円安対応も考えて利上げということもあり得るのかなというふうに思われましたが、物価や賃上げの動向をさらに見極める必要があると判断し、追加利上げは見送りということになりました。昨日午後、何時だったかな、3時半でしたかな、日銀の植田総裁、記者会見を開きまして、その中で追加利上げ見送り、政策金利である無担保小売翌日もの金利の誘導目標をゼロから 0.1% 程度に据え置いたということで、物価や賃上げの動向をさらに見極める必要が判断したということですが、記者会見の冒頭で経済物価見通しが実現し基調的な物価上昇率が上がっていくとすれば金融緩和度合いを調整していくが、当面は緩和的な金融環境が継続すると考えていると述べました。さらに経済物価見通しやリスクが上振れする場合も政策変更の理由になるという説明をしたということで、為替については輸入物価上昇が国内物価に及んでいくかどうかといった第一の力に直接影響するということで、まずそれがどれぐらいの大きさになるのかが評価のポイントだということで、今まあ非常にね円安続いて156円、昨日このね、緩和しないと、利上げをしないという話が出て一気に156円台に急落という状態、日銀の結果が、ね、発表されて動きましたけれども、これがありましたが、それが実際にですね上がった、ドルが上がった分、ドルの価格が上がった分、輸入物価が上がるのかどうかというところ、ここがね、非常に大きいポイントになるということと、その次に第二の力である基調的な物価上昇率にどう影響するか見極めていく必要があるということで、為替によるインフレ率への影響、一時的なものだと話した上で長期化する可能性もゼロではなく、そうなれば2024年度のインフレ率に影響が出て来年の賃金上昇率に反映されることになり、それは物価の動きに影響するということになると説明をしたということで、そういう動きが予想できるようであれば金融政策の変更の是非をもっと前で判断できるということにしましたが、まあこの会合の後に公表しました経済物価情勢の展望リポートでは、2025年度2026年度の消費者物価指数について前年度比上昇率がともに 1.9% になるという見通しを、上げたということで、まあ、実際ですね、2% にいかないんじゃないかというような、ね、見通しが今立っているわけです。総務省26日に発表しました4月の東京都区部の消費者物価指数、中旬速報値で2020年を100とした数字ですけれども、変動の大きい生鮮食品を除く総合が 106.4 と前年同月比で 1.6% 上昇しました。伸び率3月の 2.4% から縮んだということで、4月市場予想の中央値である 2.2% を大きく下回る結果となりました。まあ、背景としてはですね、東京都が2024年度より高校の授業料助成の所得制限を撤廃し実質無償化したことが押し下げたと見られております。また食品高が一巡して生鮮食品を除く食料の伸びが縮小したことも大きく影響したというふうに見られております。なのでですね、このまんまでいくと、まあ、為替、円安の傾向というものが止まらないという状況になると思います。金利は変えないということであれば、自然に円安がね止まるっていう絵が見えない。まあ、アメリカの方でね、利下げということになれば円高方向に振れるということになると思うんですが、まあ、なかなか金利政策金利が変わらない情勢が当面続くということになれば、 まあ、円高になかなか触れないなと。そうすると、まあ、日銀によるですね、円買いドル売り、介入ですね、市場介入、これ為替介入があるのかどうかというところですが、アメリカのイエレン財務長官25日現地のね25日のロイター通信のインタビューの中で、為替介入は極めて稀で例外的な場合に限ると述べており、アメリカ財務省が従来から原則としている表現ほぼ踏襲ということで、日本政府による介入観測には直接的なコメントを避けたということでございます。イエレン財務長官、介入について稀に過度の変動があった場合にのみ事前に協議した上で行われると説明をして、日本が年初からの急速な円安に対して過度な変動を理由に介入した場合は反対しない可能性が残るような、ね、言い回しになっているということでございます。まあ、なかなか日本ね、金利を上げるというふうになった場合は、住宅ローン金利のね、上昇を通じて消費者に悪影響を与えるっていうこと。まあ、そうすると、景気にね、影響を与えるっていう可能性もあるので、なかなか、利上げに踏み切るタイミングっていうものは難しいと。景気がね、きちんと回復していくっていう情勢じゃなくて、利上げをすると、まあ、景気に大きい影響を与えていくっていうことになりますんで、まあ、このあたりしばらく、注視が必要なのかなと。はい、続いて丸2の話題としまして、Google を運営しているアルファベット、アメリカの Google 持ち株会社であるアルファベットが25日に発表した2024年1月から3月期の決算、売上高が前年同期比 15% 増の805億3900万ドル約12兆5300億円となりました。純利益が 57% 増の236億6200万ドルということで、四半期連続の増収増益となり、純利益は過去最高となりました。ネット広告好調でリストラ効果も寄与したということで、今回自社株買いと初の配当も実施するということになりました。なかなかね、配当というもの、これの考え方、日本だとですね、配当っていいことだというふうに思われがちなんですが、配当ってどういうことかというと、その会社の留保利益を取り崩すっていうことになるわけなんですよね。なので本当だったらその分、じゃあ留保利益取り崩したら、バランスシート、イメージ湧く方はバランスシートを考えていただきたいんですけれども、イメージ湧かない方はちょっと補足の説明しながら話をしますが、会社っていう財務諸表っていうものはですね、左側に資産があって、右肩に、貸し方っていうんですけどね、右肩の方に、借り入れ、負債があるわけで、株主資本とかも、まあ、負債の一部なんですね。会社としては、まあ、どういうふうに調達をして、調達したものを使ってどんな資産を持っているかっていうのを見せる図っていうのがバランスシートってやつなんですけれども、まあそのじゃあ調達して利益としてね、調達して溜まっている部分、これを配当で取り崩す、減らすっていうことは、その分ですね、負債が減っちゃうわけです。負債が減るってどういうことかっていうと、資産が減るっていうことなんですね。資産が減るっていうことなので、じゃあその分どうやって投資をするんだっていうところに行くわけなんです。要はお金返してもらうっていうのは素晴らしいことなんですけれども、お金配当として受け取るっていう、現金受け取るっていうのはね、じゃあその分でもこの余剰があるから投資をしている人たちにとってはプラスで、追加でじゃあお金返してもらっても、じゃあこの現金って現金を生まないので何かに変えなきゃいけないんですよね。銀行に預金するって言ったって大して金利がつかない。じゃあ何かに投資をしなきゃいけない。で、何かを投資にするときにアルファベット以上のもの、成長しそうな産業に投資をしなきゃいけないっていうことになるので、これ結構なかなかまた難しい話になってくるんですよね。なので今まで配当してなかったんです。どういうことかというと、俺らに預けてくれと。その俺らに預けてくれれば、その分もっとリターンでかくなるよ。任せてくれというわけなんです。ところが、株主資本が膨らみすぎると、経営指標の一つである ROE っていう指標が悪くなるんですね。この ROE っていうのは何かっていうと、イクイティのでどれぐらい返してるかっていうことなので、利益が溜まれば溜まるほどですね、分母が大きくなるので、同じ利益を稼いだとしても分母がでかくなっちゃうんで ROE って悪くなるんです。だから毎年配当しないで、どんどん株主資本が膨らんでいってしまうと、その分だけ 利益ももっと稼げる、もっと利益を稼がないと ROE って維持できないんですね。なのでまあ要はアルファベットとして配当を開始したっていうことは、いよいよ成長のカーブがきつくなってきたっていう、この証拠の一つなわけです。なのでまあアップルなんかも昔から配当してなかったんですけども、ティム・クックになってからまあ配当するようになり、そして何月だったっけな、2月、今年の2月にも Facebook、Instagram を運営しているメタ、こちらもね初の配当を発表しているということで、まあ、いよいよテック企業のこの GAFAM と呼ばれた企業がですね、これで、今回の Google を含めてみんな配当をする会社に変わっていったわけですね。マイクロソフトは2000何年から忘れちゃったけど、結構昔からもう配当をスタートしちゃってるんですけれども、だからマイクロソフト、アルファベット、グーグル、アップル、アマゾンはどうだ、アマゾンって配当してんのかね、ちょっとイメージがないのでわからないですけれども、まあ、これで、さっきガーファム全部って言っちゃいましたけど、すいません、アマゾンはまだちょっと僕分かってないですが、いよいよテック企業たちの成長にもですね、限り限界がある意味見えてきているタイミングなのかなというふうに思います。また25日にですね、マイクロソフトも決算の発表しておりまして、2024年1月から3月期決算、売上高前年同期比 17% 増の618億5800万ドルということで、約9兆5900億円、純利益が 20% 増の219億3900万ドルだったということでね、いや非常にこう素晴らしい数字ですね。アルファベットの方が若干大きいですけど、で、生成 AI、人工知能関連の需要を取り込んだクラウドコンピューティング事業が好調で、5四半期連続の増収増益ということで、一株利益、市場予測を上回ったということで、終値から約 6% 上昇ということです。クラウド基盤、Azure などの売上高、前年同期 31% 増ということで、こちらも、市場予測を 上回っているということで、AI の普及に伴い企業が IT 投資を活発化したのが鮮明だということで、AI 需要をね、こう取り込んでいる企業が好決算。その将来もちょっとまだまだ伸びるんじゃないのっていうふうに株価が上がっている一方、逆にメタなんかはね、Facebook とかそのメタバースとかそっちの方への AI に対する投資がこれから膨らむので、企業の業績悪化するんじゃないのっていうことで下がったりとか。ているということでね、本当に会社によって、動き方っていうのは当然違いますので、しっかりと丁寧に、決算情報を追っていきながら、どういったところを見ていくべきなのかというところですね。はい。なので、今回、アルファベットが初の配当を決めたということで、巨大テックの経営、巨額の利益をどう配分するか慎重に見定める新たなステージに入ってきたという状況でございます。はい、本日最後の話題としまして、日本のですね防衛予算、こちらが GDP 比、今年2024年度の防衛関連予算、GDP 比、国内総生産比で 1.6% になったと、昨日26日のですね木原防衛大臣の閣議後の記者会見の中で発表がされました。こちら2022年度の GDP 実績、なので2023年3月末の GDP 実績、こちらをもとに計算されたものでございますが、2023年度から 0.2 ポイント上昇ということで、2027年度に GDP 比 2% を達成する中期目標、こちらにですね、順次迫ってきているということで、今年のですね、防衛予算、2024年度の防衛費と関連する経費、総額 8.9 兆円ということで、防衛省単体の予算ではなく、安全保障に活用できる公共事業費や科学技術研究費も含まれるということで、防衛省単体の2024年度の当初予算 7.7 兆円、他のね、他府省の予算1兆円超を加えて 8.9 兆円ということで、日本従来はですね、防衛省の予算だけを防衛費というふうに言っていたんですが、2022年末に決めた国家安全保障戦略など安保関連3文書でアメリカ、ヨーロッパと同様の計算方法に改めて、同じね土俵で計算するようにしましょうという ということになりました。木原防衛大臣によりますと、予算の執行調達は順調に進んでいるということで、この後ですね、2023年度から5年かけて、最終的に2027年度に GDP 比 2% を達成するという、まあ、こういった計画が今順調に進んでいるということです。先日お伝えしました通り、イギリスなんかはね、2.5% に目指していくということなので、日本も今後新たに増やしていくということ、まあ、こういったことが求められていく可能性がありますけれども、今のところはですね、2027年度に 2% を達成していこうということでございます。もともと日本の防衛予算、1976年の三木武夫内閣以来、おおむね GDP 比 1% 以内というのをね、目安としてやってきたんですが、リーマンショックとかでね、急に GDP がガクンと下がっちゃった時には、こう超えちゃうっていうことはあったりとかしたんですけども、基本的にまあ5兆円前後というように推移してきたんですが、いよいよこれがですね、8.9 兆円というふうに膨らんできているという状況です。で、まあこの 8.9 兆円という絶対額で考えるとですね、この前、アメリカが成立させたウクライナ予算、こちらがね、9点何兆円ということでございますから、まあ、アメリカがウクライナ支援に使っている金額よりも、防衛予算っていうものは今、ちっちゃいということになっているので、まあ、なかなかその防衛予算を増やすということになれば、当然我々、国民のね、国民に回る予算が減るっていうことにもなるので、なかなかここの調整というもの、非常にね、難しいところですが、まあ、東アジア情勢考えたときにですね、ロシアがいて、北朝鮮がいて、中国がいて、で、この3カ国に対峙しているのが、韓国、台湾、日本、アメリカということを考えるとですね、まあ日本もなかなか防衛予算を減らすということ難しい状況が続くんだろうなと思います。はい。まあ他せっかくなのでちょっと時間あるので、もう少し喋りますと、今ですね、ブリンケンアメリカ国務長官、昨日26日に中国を訪れて北京で、ワン・イーさん、王毅さんですね、共産党政治局員兼外相と会談したということで、政治局員っていうのはですね、まあ、中国共産党における閣僚みたいなもんですね。まあ、経営メンバーみたいな感じですかな。政治局員。20人いるのかな ?20 人。で、最高指導部であるチャイナセブンと呼ばれる、人たちの一つ下のランクになるわけなんですが、まあ、政治局員兼外務大臣。中華人民共和国としての外務大臣も兼ねている。もともとこの王毅さんっていう人は、まあ、これ新聞解説ながら聞きだとよく出てくる人物だと思うんですけども、まあ外交畑をずっと歩んでいて、日本にもね、あれです、大使、中国大使としてね、赴任もしていたこともある人なんですけれども、もう本当にね、20年以上前から、いろんな活動を積極的に出てきている人物ですけれども、この王氏とワン・イーさんとですね、ブリンケンアメリカ国務長官が会談をしたということで、米国と対立に陥るのは双方に利益がないと、王毅さんも述べたということで、ロイター通信や中国メディアが伝えております。ブリンケンアメリカ国務長官中国訪問、2023年6月以来およそ10ヶ月ぶりということで、ロイター通信、ブリンケンさんが26日に習近平国家主席とも会う見通しだと報じております。あったんでしょうかね。どうなんだろう。まだ今ちょっと続報を見れていないので。ブリンケンさんとワン・イーさんの会談の中では、アメリカ、中国、両軍の緊張関係や合成麻薬、フェンタニルの規制、人工知能、AI のリスクを上げ、進展に意欲を見せました。米中の対面外交の重要性を唱え、双方が誤解を避ける必要があると訴えたということで、それを受けて、王毅さん、中国の内政に干渉したり、中国の越えてはならない一線を踏んだりすべきではないということで、まあ、中国のね、越えてはならない一線、中国の内政干渉、何を示しているかというと、台湾の話ですね。あくまでも、中国は一つであって、台湾と大陸の関係、問題というものは、これは中国の内政問題であると。まあ、それに対して、アメリカが、台湾は国家です。台湾は台湾の独立認めます。みたいなね、まあ、こういうこと言っちゃいかんよとか。まあそういう話の主張。まあ従来通りの主張ですね。 習近平指導部、統一を目指す台湾やフィリピンなどと領有権を争う南シナ海の問題が念頭にあるということで、ああ、そうですね。フィリピンの問題もね、内政、こっちは内政干渉の問題じゃないですけども、問題、領有権問題ですね。ということで、大木さん、中米関係のマイナス要因は依然として増加蓄積しているとも語り、まあ、なかなか、中国とアメリカ、仲良くした方がいいのはわかるんだけど、問題はいっぱいあるよね、ということで、なかなか一筋縄ではいかないということでございます。はい。ということでね、今日4月、入りまして27日、ということでね、4月始ってじゃない、ゴールデンウィーク、スタートという方も多いと思います。少なくともね、29日が祝日で、3連休だっていう方もね、多いと思いますし、まあ、祝日に仕事だっていう方もいれば、まあ、その方々にとってゴールデンウィーク稼ぎ時とかね、大変な、忙しい時期だという方もいらっしゃると思いますが、皆さん元気に、3日間、過ごしていきましょう。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい！